じゃあ賛美を持って礼拝していきましょう。心にあるこの屋敷を賛美いたします。タンタタンタンタンタン3、はい。心にあるこの屋敷を不毛者の地になし、心身にて苦しむとも我が安き動かし、我が物なる主を宿す、その喜び日がたし、主のたまえり、我なのて、誰を捨てて去るべき。一言お祈りします。天の神様、ありがとうございます。今日も御言葉を通して私たちを導いてくださいますようにお願いします。語ってください。聞いております。深く悟ることができますように聖霊様、助けてください。心から感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。それでは本日のディボーション箇所をご一緒に拝読したいと思います。本日のディボーション箇所は、御箇所の4章です。御箇所4章、1節から13節です。では、拝読いたします。終わりの日に、主の家の山は、山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、国々の民はそこに流れてくる。多くの異邦の民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は多くの国々の民の間を裁き、遠く離れた強い国々に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を釜に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。彼らは皆、おのおの自分の葡萄の木の下や、イチジクの木の下に座り、彼らを脅かす者はいない。誠に万軍の主の御口が告げられる。誠にすべての国々の民は、おのおの自分の神の名によって歩む。しかし私たちは、よよ限りなく、私たちの神、主の皆によって歩もう。その日、主の御告げ。私は足のなえたものを集め、追いやられたもの、また私が苦しめたものを寄せ集める。私は足なえを残りのものとし、遠くへ移されたものを強い国民とする。主はシオンの山で、今よりとこしえまで彼らの王となる。羊の群れの矢倉、シオンの娘の丘よ、あなたに以前の主権、エルサレムの娘の王国が帰ってくる。なぜあなたは今、大声で泣き叫ぶのか。あなたのうちに王がいないのか。あなたの義官は滅び失せたのか。子を産む女のような苦痛があなたを捕らえたのか。シオンの娘よ、子を産む女のように、身もだえし、もがき回れ。今あなたは町を出て、野に宿り、バビロンまで行く。そこであなたは救われる。そこで主はあなたを敵の手からあがなわれる。今多くの異邦の民があなたを攻めに集まり、そして言う。シオンが犯されるのをこの目で見ようと。しかし彼らは主の見計らいを知らず、その計りごとを悟らない。主が彼らを内場の麦畑のように集められたこと。シオンの娘よ、立って麦を打て。私はあなたの角を鉄とし、あなたの蹄を青銅とする。あなたは多くの国々の民を粉々に砕き、彼らの利得を主に捧げ、彼らの財宝を全地の主に捧げる。アーメン。はい、それでは先に内容をまとめます。 終末に起こる裁きについて記されています。主の正しい裁きにより永遠の平和が到来し、主権と王国の回復が予言されています。バビロンに捕らえ移される苦しみの中に救いが備えられていることが記されています。それでは、最初に示しを求めて聖霊様に聞きながら黙想していきましょう。それでは最初に示されたことを分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は5節に目が止まりました。後半ですけれども、私たちはいよいよ限りなく私たちの神主の皆によって歩もうとあって、他の国々は自分の神の名によって歩むのですけれども、しかし私たちはそうではないという、このはっきりと世に流されない生き方を宣言しているのがいいなと思いました。もう一つは10節で、バビロンまで行ってそこで救われるという、バビロン捕囚として連れて行かれた民が救われるというのは本当に人の思いによらない神のご計画であるなと思いました。私たちはそのような神様のご計画の前にへり下って、また感謝を捧げるべきであるなということも思わされました。以上です。
はい、私は2節の一番最後のところです。賛美にもありますけれど、シオンから見教えが出、それはシオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。本当に神様の御言葉がこの全てを統治し、そして平安をもたらすということ。悪は何であるかというと、その3節の後半にあるように、この争いがあるいは戦い、そういったものが悪であって、主の御国というのは平安、そして平和、戦いの一切ない、そういう状態であるということを一つずつ教えられました。そして、もう一つは、現状は9節に書かれているわけですけれど、悲惨な自分自身の罪のゆえに、このバビロンに捕らえ移されざるを得ない、そういう現状が9節にありますけれど、主のご計画というのはバビロンにおいて、敵の手から贖われるという、そういう10節のご計画であり、主はこの偽預言者たちはそれは起こらないとか言っていたわけですけれど、エレミアの預言通り、預言者の語ったエレミアの通りにことが導かれていくということ、そしてこの神様というのは、6節、私が苦しめたものを寄せ集める。あるいは私は足のなえたものを残りのものとし、遠くへ移されたものを強い国民とする。6節から7節のところですけれど、そういったこの弱くなっているものを最終的には強い国民にし、そして13節にあるように、すべての周りの敵のような異邦の国々を粉々にする、そういう器へと変えてくださる。いろいろなバビロン捕囚ということを通しても、主はすべて従うものを祝福してくださるということを教えられました。ちょっと長くなりました。
はい、私は6節と7節。目が止まり、また10節の、バビロン以降のところにも目が止まったんですけれども、本当にこの地上で苦しみを受けた、へりくだらせられた者の幸いというところに目が止まりました。それではさらに聖霊様に御言葉を照らしていただき、神様はどのようなお方か、罪、約束、慰め、警告、命令、模範などについて観察黙想して書き出してみましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は神様について6節から8節を黙想していました。神様は足なえや追いやられたもの、また主が苦しめたものを寄せ集めて、このような残りのものを用いて主の王国を建てられるお方だなということを思いました。 神様が土台とする人々というのは信仰の人々なんだなということを思いました。たとえ弱さを抱えていても主を信じている、そういう者たちを通して神様は国を再建していくということを教えられました。もう一つは9節から10節を通してですけれども、神様は人の思いをはるかに超えたご計画を持つお方だと思いました。バビロン捕囚にされて本当に苦しい何か状況が待っているのではないかと思ったと思うんですが、しかしバビロンで待っているのはやはり信仰の訓練だなと思いました。ダニエルのような精錬された信仰を持つ人、状況によらずにどこでも信仰を働かせて歩むことができる人、このような人に神様はその御手を動かしてくださって救いまた贖われるという御業を起こしてくださるということを思わされました。以上です。
はい、御父と約束に関して一節と二節、週末においてご自分の群れを祝福され、そこから御言葉メッセージを語られるお方です。その時異邦人たち、異なった宗教者ノンクリスチャンたちは神の御言葉を慕い求めて神の都にやってくるということです。道に関して3節、多くの国々の民を裁き終末において判決をされる方、特にこの裁きの後は真の平和を実現させてくださるお方です。以上です。
はい、私は全体を通してですけれども、模範としてですけれども、預言者というのは、終わりの日に起こる裁きと救いを語るものだということを教えられました。現状で起こっている、それに対する裁きや、そういうことも語るんですけれども、本当にどの預言者も終わりの日に正しい裁きが行われることと、またそのための救いが備えられていることを預言してきているなと思いました。終わりの日に目を向けようと主は預言者を通して語られるんだなということを教えられました。それと3節で神様についてですけれども、誠に平和の神であるということを教えられました。争いのある国々に永遠の平和をもたらすことのできる唯一のお方だということ。そして逆に言えば神を離れるところに争いが起こり、戦いが起こり、流血が起こるんだということを教えられました。そしてもう一つ最後に6節から7節と11節から12節のところで教えられたこととして、私たちの本当の幸いというのは自分たちの価値観では判断することができないと思いました。主を知って主の前にへり下ることが本当に幸いで、打たれることもまた時に幸いであるということを教えられました。そして、敵は主の計画を、この深いご計画というのを悟り得ないんだということを11節と12節から教えていただきました。それでは自分自身の適応のために黙想していきましょう。示されたこと、具体的にどのように適応していったらいいのか、聖霊様に聞いてみましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は1週間ぐらい前かな、分かち合いしたことがありましたけれど、最近このメッセージに自分は行き詰まっていると、そしてどういうふうにしたらいいかよくわからないということを言ったと思いますけれど、昨日は夜中に祈りと御言葉の時間を持つことができて、聖書66巻の中で主の示されるその一巻ずつを読んでいこうと思わされました。そしてそれを実践しました。この二節にあるように、本当にシオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉を出るからだとあるように、私が本当に通りを聞くだになること、そのためには御言葉を知らなければいけないということを教えられて、昨日のようにさらに御言葉への植え書き、そして聖書を本当に教えてくださいと祈ろうと思わされました。以上でございます。
はい。私は、この内容を通して、この地上で受ける苦しみ、 痛みというのが喜びに変えられるのは本当に福音があってこそなんだなということ、またその中には終わりの日に起こる公正な裁きについてそのことが記されていて、そのことも伝えていく必要があるということを思いました。今日初めて一緒に学びをする方がいらっしゃるんですけれども、もしこの方がこのことを疑問に思っていたら伝えてあげたいなというふうに、そのために少し備えようと思いました。以上です。では最後に一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。主が本当にすべてのことを私たちに教え、また私たちを通して周りの人にもあなたの御言葉の恵みを流してくださることを期待します。心から感謝します。どうぞ引っ越しの上に主の助けとまた守りがありますように。心から感謝してイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。